ムンパレートゥースデー、その日の天使。皆さんこんばんは、ナビゲーターのナオエレーヌです。ムンパレトゥースデイ第1週、その日の天使。この番組では私が気になる様々な分野で活躍しているゲストを迎えしています。今回もですね、前回に続きアズマックスこと東貴彦さんをお迎えしてます。
こんばんは、
ようこそ。
どうも、
今回もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。前回はもう楽しかったです。
よかったです。はい、アズマックスさんはですね、アートプラクティショナーとして、活動されています。東京都現代美術館で常設展示ガイドをされながら、昨年からはですね、東京の青山にあるヨックモックミュージアム、パブロ・ピカソのセラミック作品を中心にコレクションしている美術館なんですけども、こちらの公式 SNS アンバサダーに選出されて、まあ、こちらの美術館の展覧会を紹介したりとかワークショップなどを実施されてます。これまでにもですね、東京都現代美術館以外でも他の美術館で、ナビゲーターされたりとか、あと画廊とかでもコンダクターとしても活躍されているということで、アートイベントとかですね、それから美術大学でも登壇されるなど非常に幅広く活躍されています。前回はですね、現在の活動に至るまでの経緯とか、それからツアーコンダクターをどんなふうにやっているのかとか、そういった話をお話しいただいたんですけども、実はですね、アズマックスさんはものすごい勢いでアートに関する情報発信をされてましてですね、クラブハウス、Facebook、Instagram、Twitter、ノート、スタンド FM と幅広いチャンネルで日々アートに関して情報を発信してますのでですね、後半はちょっとそのあたりの話もお聞きしたいなというふうに思ってるんですけども、私もね、こういうね、音声メディアでお話をしていますけども、アズマックさんは割とこうね、クラブハウスをこうフルに活躍されていて、実は毎日、ね、アートに関する情報を発信されてるってことなんですけど、そのあたりのことをちょっとお聞きしたいなと思ってたんですけども。
はい、ありがとうございます。いやなんか日の目の当たらないなんかこう日々の毎日の活動だったのですごい取り上げてもらうとおおと思いますね。
そうですか。は
い、まずあれですよね、はい、朝が早いんですよね。
そうなんですよ。朝6時50分から10分間だけその毎朝アートニュースを1本紹介するっていうのをやろうと2年前に思いついてですね。
ほう。
で、そう、ちょうど7月に丸2年なので、今ちょうど700何十回とかそんな感じですね。
すが、それ毎日ですよね。
毎日ですね。そう、1回だけ、iPhone のアップデートが間に合わず、
はい、
ちょっと時間にできなかったことがあるんですけど、はい、遅れてやりました。
はい、それで、これは何、アートに関するニュースを東さんがいろんな媒体で見て、その中こういくつかをピックアップして。
そうです、そうです。はい、今すごいアートメディアが増えてて、
本当ですよね。
一時期だとその美術手帳さんとか、
はいはい、
東京アートビートさんしかなかった時代が多かったんですけど、それ以外にもファッション雑誌とか、あとはペンだったり、
はいはい、
あとは写真とか、はいはい、あとピアさんもそうですね。
うんうん、
本当にいろんなメディアがあって、それを日々こうチェックしてて、そうするとだいたい傾向とかが見えてきたり、
うんうんうん、
今これ注目されてんだなみたいなこととか、
うんうん、
で案外その細かい他の大きなメディアが取り上げない細かいニュースとかも好きで、
うん、
そういう地方のニュースとかもいろいろながら、
うんうんうん、
はい、毎日100本ぐらい読んでますかね。
は 100本
なんかそれで100本ずつ全部そのスマホで URL 取っといて、
はい、ま
あ、それを後でこうノートに編集するっていうのをちょっとやってみたんですけど、
はいはい、
まあ、毎日続けられなかったなってい
う、あ、ノートの方では ね、でもまあ音声ではは
い、
ちょっと待って、100本ずつってことは、それなんか今言ってたそのなんか美術手帳とか、はいはい、東京アートビート以外にまあペンとかピアとかってまあおっしゃってましたけど、はい、その他の媒体もくまなく見てるってことですか？
そうですね、まあ、今キュレーションメディアと言われるスマートニュースとか、
はいは
い、
なるほどね、
ああいうところのアートチャンネルっていうところを見ると、はいはいはい、まあ、いろんなこれもアートなのかなと思うようなニュースとかも全部あって、
うんうんうん、
まあ、でもどこに人の興味が今向いてるんだろうとか、例えばよくあるのは、
うん、
芸能人の方がアンバサダーになってる展覧会とかが
あると、あります、
うん、そうするとスポーツニュースとか各テレビ局がダーッと1日に10本ぐらい上がったりする
あ、そうかそうか、普段はあとなんか取り上げないところがそのタレントが使われることによって
そうなんです、
乗っちゃったりとかするってことですね。
そうなんですよ、
なんかバカにできないわね、そういう影響力
いや本当に、あ、だからこういう風に紹介されたらそれはこれだけの人は見に行くよなっていうような露出度があるんだなというのを、うんうんうん、まあ、アートメディア見てると思いますね、うんうん、まあ、一個で硬派な読み物とかは、うんうん、アートビートさんとか、
う
ん
う
ん、
あ、はいはい、
美術手帳さんとか多いですけどね、
はいはいはい、うん、いやすごい、ってことは待って、6時50分から配信その前にだから、まあ、どんなニュースかっていうのをバーっとこう読んで、そうそう、
だいたい2時間ぐらい、
え、
5時から読み始めて2時間ぐらい、まあでもほら昔の人って朝新聞が朝届くと新聞をこう隅から隅まで2時間ぐらい読んでた人いたじゃないですか、
うんうんうんうん、まあ今しおじさんとかねうちの母もそうですけど、はいはいはい、
あれに近いな、全然なんか変わってねえなとか思いながら、はい、まあ、見て自分自身振り返りながら、
でもさ一種じゃないわけじゃないですか
まあね、
そう100本ファーってこうね、すごいね、
まあこれは面白いなと思ってたネタは最後まで全部読みますけど、
うんうんうん、
まあ、全部読むのは半分ちょいぐらいかな、あ、こういうニュースか、 あと短いフラッシュニュース的なものも多いんですよね、はいはいはいはい、地方のだと、ね、
うん、あ、そうかそうか、私もねなんか6時50分から聞けなかったんですけど、実はクラブハウスさんの方でねアーカイブできる機能が、今加わってて、で、はい、東さんのこのアートニュースって言うんでしたっけ、はいはい、番組なんでしたっけ、番組、
毎朝5分のアートニュースっていう、
はい、毎朝5分のアートニュースをアーカイブでちょっとお聞きしてたところ、はい、なんか面白いなと思ったのが、例えばなんか今日のその何月何日っていうのを過去においてはこんな日でしたっていうのをちゃんとリサーチされてるんですよね、
あ、
なんか、
あ、はいはいはい、
今日その記念日的なものだったりとか、なんか実はこれはこんなことがあった日なんですよとかっていうのが、それもすごいなと思ったんですけど、
あ、それは昔誕生日が好きで、ちょっと、はい、
誕生日が好き、
そう、誕生日が好きで、昔その理系だった学生時代、
はい、
科学者のデータ、誕生日のデータベースを作ったことがあって、
なんだそれ
科学理化学辞典とか見ると、
はい、
誰々の誕生日はいつって書いてあって、
はい、
そういうのがまだインターネットがない時代だから、今日は誰の誕生日っていうのがあまりよく分からなかった時代に、うん、
はいはい、
例えばうちの親父は、4月15日で、金日成と、オイラーっていうですね、うん、数学の中では割と有名な定理があるんですけど、
うんうんうん、
オイラーの定理、
うんうんうん、
それと同じ誕生日だっていうのを知った時に、うんうんうん、これを、
うん、
理系の学生になった時に誕生日を聞いた時に、あなたは誰と同じって言うと、
うん、
きっと喜んでもらえるだろうと思って当時手帳に何月何日誰誰ってずっとメモってたことがあって、
はい、面白い、
まあ今それ全部インターネットに出てるんで、
いやでもそれをなんかね全部こう集約したってことでしょ、
あ、そうですそうです、当時ね、
はい、
でそれをデータベースに入れて、
うんうんうん、
なんか検索すると出てくるようにしたりとかしてたんですけど、
あ、だからなんかこう日付とかやっぱそうですよね、前回もなんか数字
ね、
の話してたけど、
う
んうん、あ、だからこのそれもあって、だから何月何日何が起きたっていうのを今データベース使ってしてるとかですか、
あ、まあ、今はまあデータベースになってるからいくらでもネット検索すると出てくるので、それを こう日々のネタとして、まあ、喋りながら、まあ、それにアートが少しでも絡めば、うん、まあ、それをつなげていくみたいな。
いやでもね、私ね、あのアズマックスさんのあの情報が面白かったから、これそれこそカレンダーにしてくれないかなと思ったんですけど、なんかこの日はこんなことがありましたっていうのがバーッとこう並んで、なんか面白いじゃないですか。そうするとこう日々なんか何気なく生きてる日が、あ、こんなことがこの歴史上起きてた大事な日だったのねとかって分かって、
そうです、
面白いなと思ったんですよね、うん、
直近では僕がおーと思ったのは、
はい、
なんかジェットコースターの日っていうのがあって、
そんな知らない
東京ドームシティ、昔の後楽園遊園地に初めて、はい、ローラーコースターができた時にジェットコースターって言ったらしいんです。今まで花屋敷とかにはあったんですけど、
はい、
ローラーコースターだったらしくて、英語名のそのまま、
うんうんうんうん、
で和製英語のジェットコースターっていうのを作ったのがその日だった、
うん、
で後楽遊園地の開館日なんですけど、
はい、
たまたまその日東京現代をこの前パシフィコ
横浜でやってたアートフェア、初めてアートフェア、はい、
東京現代見に行った時に、うん、ちょっと足を伸ばして、うん、港未来のジェットコースターを見た時に、そうだ今日はジェットコースターの日だったと思いながらこう自分の中でやっぱり、あ、やっぱり今日はジェットコースターに出くわす日なんだなと思ったりね。
あ、なんか不思議な偶然ですね。
そういうこともあるので、はい、うん、まあ、今日は何の日っていうのをちょっと入れてた、う
ん
う
ん
う
ん、なんかちょっとアズマックスデータベース作りましょうよ。なんか面白いからいろんなもの
を、
ま
あ、今、うん、今年の春ぐらいからそれをやってるんですけど、毎日こんな日だっていう、1年経つとループしちゃうじゃないですか、
うん、ね、あ、まあね、まあね、うん、まあ、
来年は違うことを、うんうん、この日は何の日っていうのをやろうかなと思って、ね、今
面白い、はい、
もう気づいちゃったんですけど、まあ、1年はこのスタイルを続けようと思う、
はい、いやすごい、あれ私は個人的にはあれ面白いなと思いました。でも朝はそれをやりながらも、夜は夜でまた別のね番組やってらっしゃるんですね、クラブハウスで、
はい、はいはい、
それが
平日美術館アートシーンという名前で、
はい、
日曜美術館のアートシーンが20時45分から、
はい、
夜日曜日やってる
NHK のね、はい、はい、
まあ、あれをもじってですね、平日の20時45分から、うん、まあ、今日見たアートとか、週末見たアートとか、
うん、
週末までで終わってしまうアートとか、うん、まあ、そういうのをこう曜日ごとにネタを変えながら、うん、話してるっていう、いや45分の番組
すごいですよね。だからそれだけ見てないと話せないですもんね。
まあ、そうですね、見てないと話せないし、うん、まあ、多分たまに、その日こう聞いたセミナーとかの話でもうちょっと深掘りしたいなというのを、うんうん、まあ、自分のアーカイブ的に今日感じたこととか、
うんうんうん、
感じたこと考えたことっていうのを喋って、
うん、
まあ、それを聞いてる人からこうレスポンスをもらったりしながら深めていくみたいなこともたまに。
それはどっちが先だったんですか、朝の番組と夜の。
夜の方が先ですね。クラブハウスが始まった日本で、入り始めたのが2001年の1月末だったんですけど、
はいはい、
平日美術館アートシーンを始めたのは2月の2日だったので、そこからまあ
この日程がちゃんと出てくるのがすごいですやっぱり。
で最初は一応ちゃんとゲストを
あ呼んでたの、
ゲストを呼んで、
はい、
で15分間ゲストの話を10分聞いて、で5分間今ゲストが見たい展示っていうのを聞いて、
はいはい、
で残り30分は当時クラブハウスでどんどん誰が上がってきてもいいからって言って、
はいはい、
で上がってきておすすめの展示とか自分が好きなアートを喋ってもらうっていう、だ僕は好きなアートを喋らないっていう番組だったんですよ。
あ、そうだったんですか。へえ。
で人の喋るのをナビゲートしながら、だいたい喋るときって自分が好きだから自分の好きなことバッと喋るんですけど、でもこれを多分初めて聞いてる人はここが多分わからないだろうなと思うところを補足しながら、
うんうん、
それはどこどこの美術館でやってたこういう作家のですねとかそういうのを言いながら、その人が言ってるのをもう聞いてる人にこう音で美術を伝えるっていうのをやってみたくて、
うんうんうん、
そうやって始めたんですけど、
うん、
だんだんクラブハウスがこうもう仮想化して
くると、はいはいはい、
上がって今度来る人が減ってきたんで、
なるほど、
でまあ、自分が情報を発信していくように変えた。
そういうことだったんですね。いやでもあの番組もね、今ねアーカイブでも弾けますからね。だから週末どっか行こうかなと思ったら、とりあえずアズマックスチャンネルに
あそうそう
木曜日アクセスすれば分かることですよね。
あ、まあ、でもそれを聞くように東京アートビート見た方が早い
とそうですけどね、
まあ、思いますけどね、
はいはい、うん、いや そうか。でもあれはなんかその番組やってる、まあ、モチベーションといいますか、それはなんかこう備忘録的にやってるってことですか？
そうですね、完全に自分の備忘録としてやっているので、
うんうん、
まあそれに対して誰かが突っ込んでくれると、ああなるほどそういうことがあるのねみたいな話もするし、
うんうん、なるほどね、はい、うんうん、で
もう一つ備忘録とあとあるのは、まあ、ちょっと最近聞いて思ったのは、
うんうん、
その展覧会のレビューっていうのが、
うんうん、
少ないっていう話があって、
あ、はい、
展覧会の数はたくさんあるんだけど、
はいはい、
その展覧会に言及しているのってメディアがこれだけあるのに少ない。だからそういうテキストベースのやっぱりあれが少ないから、
うんうん、
それがどうだったんだろうっていうのをなんかやっぱり残しておきたい。
あ、そっか。だからやりますよって情報自体はあるにしても、じゃあそれがどういった内容の展覧会でどういう感想を持ったかとか、まあそれを評価するっていうか、うん、そういったものがないと、
レビュー、簡単なレビューとかはそれこそ朝紹介しているメディアの中にいっぱいあるんですけど、
うんうんうんうん、
これはどうだったのみたいなのがあんまなかったりするので、
うんうんうん、
まあ、そういうのも中心に自分がどう思ったかみたいなのは残しておいたりしてますね。
なんかそういう発信はされてて、例えばそのアート業界の方からなんかそういうレスポンスってあるんですか？
いや、アート業界の人ほとんどレスポンスないですけど、なんかまだやってるのねっていうのはよく言われますね。
ですか、はい、いや、継続は力ですよ。てか継続は才能ですよ。それは坂口恭平さんの本の中にも書いてありましたから。
あ、そうですね、坂口恭平さんか。さ、いや、もうそうですね、あ、そう言ってもらえると嬉しいです。
いや、本当ですよ。だからもうなんかだって最終的にどんな人でもそうですけど、プロの世界で残ってる人っていうのは継続したから残ってるわけじゃないですか。
まあね、
辞めちゃった人はプロにならないわけですよね。
まあそうですね。
だから、だからすごいと思うんですよ、まあ、毎日やってるっていうことが、
あ、まあ、永遠のセミプロで全然いいんですけどね。
っていうか、それは何ですかね、なんで毎日できるんですか？それが逆に すごいなって私感心しちゃうんですけど。
毎日やってる理由はなんかやっぱり自分が好きかだからでしょうね。
うーん、
今日ラジオにこう呼んでいただいたのもあれなんですけど、はい、僕の今年の目標の一つにラジオに出るぞっていうのがあったので。いや、あんだけそのさっきもおっしゃってましたけど、
はい、
2年前から音声の配信をしてるんだけど、
はい、
こういうそのちゃんとしたスタジオでこうラジオスタジオっていうところで収録するのって実はずっと夢で。
ああ、本当ですか。
なので今日は本当にというか、ね、
そう言っていただけてよかったです。この番組がアズマックさんとなったらその日の天使になれたみたいで。
ありがとうございます。
嬉しいです。そうですよね。だから音声メディアではあと何でしたっけ、スタンド FM とかでもやってらっしゃるっていうのと、
そうですね、はい、
あとはノートの方にいろんな、
はい、まあ、いろんなのアーカイブ残したりとかをしてるようにしてます
ね。 そうですね。あとはじゃあ、まあ、SNS とか Facebook とか Instagram とか Twitter とかでも発信して、うん、ではとりあえずアズマックさんで検索するとヒットするんですかね。
そうですね、はい、だいたいヒットするように。あとはもう一人、もう一人 の、 本家本元のアズマックスさんに引っかかるか、
はい、
どっちかだと思います。
あ、でもアズマックスさんはですね、あと2に点々 の、 マックスでやるとヒットして、でアズマックスさんの、まあ、公式ホームページもあるんですよね。
あ、はい、一応いろんなリンク、いろんな活動を紹介しているリトリンクというところで使ったやつがあります。はい、
なので、ですね、このお聞きになってアズマックスさんの情報発信をちょっとなんか体験したいって方はですね、ぜひそこでいろんな情報がね、過去の本も含めて載ってますので、チェックしていただければというふうに思ってます。で、アズマックスさん本当にね、もう日々ものすごい量の展覧会見に行っているとは思うんですけれども、これまでこう見ててこう強く印象になっている展覧会と か、 なんかアート体験って挙げるとしたら何かありますかね。
そうですね、自分自身がその、まあ、前回お話したようなガイドスタッフをしていた時に、うん、視覚障害者の方と、まあ、ガイドをするのガイドを担当することがあって、
うん、
まあ、その体験っていうのは最近その白鳥さんという方の本でもね、あ、はい、話題になっていましたけども、うん、はいはい、声だけで、美術を伝える、作品を伝えるっていうことをこういう音声メディアをやっているっていうのも多分その時の体験っていうのがすごい大きかったのかなと思ってるんですね。
うんうんうんうん、
で、なんか音声で美術を伝えるっていうことになると、
うん、
例えば 誰々が何々している、
うん、
3メートル2メートルぐらいの絵画ですって、まずその絵画の内容を紹介すると思うんですよ、
うんうんうん、
だけど音声メディアであんまりそういうことをあんまり伝えないですよね。
そうですね、うん、
それはやっぱりあのガイドでも一緒で、
はい、
ガイドするとまずその目の前にあるものを伝えようとするんですけど、
はい、
そのやっぱりあの視覚障害者の方から言われたのは、あなたはそれをどう思いましたかっていう、僕自身がどう思ったかを聞かれるっていうことだったんですね。それはやっぱりあの目から鱗の出来事で、なので本当に伝えたいことって何なんだろうっていうことだったと思うんですよね。だからやっぱ絵画って見る人によって全然違う風に感じるし見えるから、
そうですよね。
だから客観的な事実を伝えるよりも、
うん、
それぞれどんなふうに思っているかを伝える方がいいんだっていうことだったのかなというふうに思って、それがやっぱり自分の中で体験、まあ、もう視覚に頼っているあの絵画の体験だから、美術の体験だからこそやっぱり一番衝撃に残ったっていうのはありますね。
あ、じゃあその時はその視覚障害者の方に割とやっぱりこう作品のこう説明的なことをやってしまったらって、は
い、あ、まあ、そうですね、うん、あの基本的にそういうふうにするように言われてるんですよ。
あ、
まずガイドとして。
あ、なるほどなるほど、はいはい、
だけどそれを一通り言われた上で、まあ、あのあんまり自分自身がそれこそ前回もお話したような東京都現代美術館でガイドしてる時って、うん、私はこう思うみたいなことってあんまりガイドは伝えないことが多いんですけど、それではなくてっていう、まあ、違うスタイルがあるんだっていう、うんうんうん、違うスタイルの方がいいなっていうのも、まあ、あのある意味別の体験として面白かった、興味深かった、うんうんうんうん、またそれもやってみたい、だからこそこういう音声メディアではあのできるだけこう思ったみたいなことを喋るようにしてたりします。
ね、あ、でも大事ですよね。結局なんだろう、ただ美術館に行って作品を鑑賞してなんかこう消費したみたいな感じになっちゃうんじゃなくって、そこからさらに自分がこうもう少し深掘りして自分の中でどういうふうな体験だったのかってことを振り返るってことって、うん、意外となんかやってないんじゃないかなって。
そうなんですよね、どうしてもそういうことをするのに、うん、これまではブログを書いたり、
はいはいはい、
文字に起こすことがやっぱり多かったと思うんですよね。はいはいはい、それを言葉で残せばいいんだっていうところは、あのすごい僕の中ではやっぱり発見で、やっぱ僕自身筆不精で、
うんうん、
文字にブログなんて書いててもなかなか続かない人だったので、なのでそれこそ2001年からっていうふうにこの前申し上げましたけど、それの時の記録って何も残ってないんですよね。チラシと、
そっか、
うん、チラシと半券ぐらいしか、
はいはい、
だからその頃感じたことって何だったんだろうっていうのが、まあ、音声で残ってるだけでも今はだからこそ音声でついつい残すんだろうなっていうふうに、
なんかそれ聞くと私も始めたくなりました。いや私もね、なんか一個 SNS 投稿するのにすごい考えちゃうんですよ。
わかります。
なんか不正確なあれ情報入れちゃいけないから一応ちょっと調べたりとかするので、うんうん、結構その見てから何日後かかっていうのもあるんで、割とハードル高いですよね、そういう意味では。
そうです、そうです。
なるほどね、そういったことでやってるわけですね。面白いですね。でも過去にいろんな活動してきて、なんかこう苦労したこととか、なんか喜びとなったことって振り返ってなんかあります？
これはね、今でもそうなんですけれど、気をつけなきゃいけないなと思っていることの一つとして苦労しているのは、そのみんながみんな美術に興味がある状態でガイドに参加したり、
うん、
話を聞いてくれるわけじゃない環境っていうのはやっぱりあるわけですよね。
ほうほう、
学校プログラムだったりとか、そういう時に、すごい自分がアウェーな立場の中で、どういうふうにこの人たちに伝えたらよいかっていうところを、まあ、まだまだできているとは言えないんですけど、すごく上手い方がやっぱりいらっしゃるので、準備したり、
はい、
こういう世代の人たちにはこういう作品から入った方がいいだろうとか、うんうんうん、その作品選びから話し方のトーンから、
はい、もう
そこまでいくと話し方教室ですよね、ほとんど。
うん、
なんかそういう技術っていうのがある、うんうんうん、それをまあ習得しても、多分相手を読んで相手がこういう人だっていうのが、あの頭では分かっていても実際に会ってみると、あれこんな人たちだと思うと、その場で修正しなきゃいけないじゃないですか。そういう苦労っていうのは、まあ現場体験でと思うんですけどね、それはあると思うんですね。
なんか例えば子供だったらこういう感じってあるんですか、なんかそういうこう
テンション高めに行くとかですね、ただ美術館の中でやるときはテンション高めに行くと子どもたちが高すぎると今度はうるさくなってしまうので
なるほど、
そこのこう間は難しいんですけど、まあでもテンション高く行かないとっていう感じですね。
あ、そういうことなんですね。
なので、アズマックスですとかっていうその感じとかですね、
はいはい、
ありますね。
あ、面白いですね、そういうこうどういうつかみでって、ね、やるのとか。え、なんかこうその他に最近こう気になってるアート界の動向とか何か気になってる作家さんとかって言いますか？
あ、気になってる作家さんっていう意味では、うん、自分自身がやっぱり、ナオエレーヌさんもそうだと思うんですけど、うん、やっぱり共感できる作家って、
うん、
自分の年齢からプラスマイナス10とかっていうことってないですか？
そうなりがちですよね。
なりがちですよねあのすごくスッと入ってくる作家の方ってやっぱりなんか自分と同世代の体験をしてる人たちのことが多いのが現代美術の特徴かなと思うんですよね。でも今のやっぱり作家ってその20代から30代40代、うんうん、いろんな層がいる、
うんうん、
彼女ら彼らの作品はもっとこう見なきゃなっていうふうに思っていて、
うんうん、
なので、まあ、いろんな若い人たちのお話聞いたり、若い人たちのこうセミナーに行ったり若い批評家の話を聞いたりっていうふうにしてる中で、
うん、
最近すごい面白いなと思うのは吉田山っていう作家がいるんです。ほうほう、作家というかキュレーターがいるんですけど。
あ、キュレーター、はいはい、吉田山、
うん、なんかね、うん、ちょっとこう面白いんですよ
え、どの辺でキュレーションされてる方ですか？
そうですね、なんか僕知ったのは3331の屋上で、あ、はいはいはい、あの夜中にでっかい作品を並べてた時だったんですけど、これ何だろうこれと思ったんですけど、その前まで東京オリンピックまでの2年間、キュレーションしてる部屋、フラッシュっていう部屋があったらしいんですよ、
うんうんうんうん、
その時は僕全然行けなかったんですが、うんうん、最近は熱海で、
うん、
滞在制作しながら、熱海って今、現代アートのこう滞在施設があって、
うん、
現代アートがちょっと盛り上がってる場所でもあるんですよ、うんうん、そこでキュレーションを吉田山さんっていうのがやっていたり、
うんうん
うん、あとはこの夏、じゃあ夏9月だったっけな、9月だったかな、
うん、
お台場エリアで、
うん、
ゆりかもめの駅の間で、うん、アートベイ東京っていうイベントが去年から始まったんですけど、うんうんうん、今年はそのキュレーションの一部を吉田山さんがやるらしくて、
え、まあ、どういうところが面白いと思ってるんですか？
なんかね、発想がね、やっぱりすごい若いんじゃないな、なんかすごくよく考えられてるんですよ。面白いと思ったこと、興味を持ったことをストレートに表現してくるので、
へ、
この人たちは今これを考えてるんだと思って、でそれの一部が自分でも面白いと思ったりできるので、
うん、
ちょっとこの人いいなと思って。
あ、本当ですか？じゃあちょっと私も注目して見ていきたいなと思ってるんですけど、先ほどおっしゃったのがなんか今年その人のキュレーションが見れるのが どこっておっしゃってましたっけ、
アートベイ東京っていう、はい、お台場エリアで、去年から始まったんですけど、
はい、
そう今年まだ、はい、あるみたいです、はい、ちょうど先週、違う、一昨日ぐらい朝のニュースで見てた時にニュースが上がったんで、あ、今年もあるんだと思ったんで、
じゃあチェックして、あ、じゃあなんかちょっともういろいろ話聞きたいんですけど時間も来てしまったので、またですね、はい、ちょっと最後に告知したいこととか何か今後期待している展覧会とかあったらご紹介いただいてもいいですかね？
あ、はい、今年はやっぱり、ポンピドゥセンターが来年再来年で確か休館に入るっていうのもあって、ポンピドゥセンターのフランスのパリのポンピドゥセンターの作品が日本に割と来てるんですね。
お
ー、でその中でキュビズム展というのが10月から始まる、
うんうんうん、
これが、またピカソもたくさん来ますし、
はい、
アンバサダーとしてはですね、それに絡めた発信をしていきたいなというふうに思っているので、はい、
注目。これが国立西洋美術館でしたっけね、
はい、10月の3日から開催されるやつ、
ね、はい、これもアンバサダーやられてるんですか？
いや、これはやらないんですけどまあそれに絡んで、はい、やろうかなというふうに、
いろいろ、はい、すごいですね、はい、わかりました。なんか本当に2回にわたってアズマックスさんいろんなお話聞いたんですけれども、ぜひですね、アズマックスさんのいろんなですね、チャンネルを見て、皆さんもチェックいただければと思います。本当に今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、引き続き応援してます、
はい、ありがとうございます楽しかったです、はい。